スマートウェルネス草津目指せ健康都市。この番組は草津市の提供でお送りいたします。この番組では草津市が取り組みを進めている健康都市に関する取り組みやイベントなどの情報を皆様にお伝えすることで、普段の皆様の健康づくりに取り組むきっかけとしてもらうとともに、健康都市をもっと知ってもらい、草津市を挙げて健康都市を目指していこうという番組です。放送は毎月第3水曜日の正午から、再放送はその日の20時から25時から、また翌週の水曜日同時刻にも再放送しております。さて、9月は自殺予防週間があります。今回はかけがえのない命を大切にをテーマに、草津市健康増進課健康増進係保健師川崎泉さんをお迎えしまして、お話を伺ってまいります。川崎さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまず最初に、曲の方をお楽しみいただきましょう。スマートウェルネス草津目指せ健康都市。9月は自殺予防週間が9月10日から16日まで実施されます。今回はかけがえのない命を大切にをテーマに、草津市健康増進課健康増進係保健師川崎泉さんをお迎えしてお話を伺っていきます。広報草津8月1日号の4ページから5ページにわたりまして、特集ページが掲載されていますので、広報草津をご覧になりながら放送をお聞きいただければよりわかりやすいのではないでしょうか。ではお話を伺っていきます。さて、自殺と聞きますと他人事のように思う人が多いと思いますが、川崎さん、現在日本全体、また滋賀県内、草津市の自殺の統計はどのような状況なんでしょうか。
はい、日本全体では自殺者数は2003年をピークに減少しており、2018年は過去最少の2万31人でした。しかしながら日本の自殺率は先進国の中では最も高くなっています。また10代、20代、30代の死亡原因の1位は自殺となっています。滋賀県や草津市においても自殺者数は国と同様減少傾向ではありますが、草津市では近年も毎年10人前後の方が自殺で亡くなられています。年代別では全国草津市ともに40代、50代の自殺者数が多くなっており、男女比では男性の自殺者数は女性の約3倍になっています。
男性の方が多いんですね。
はい、そうです。自殺はその多くが様々な悩みが複雑に絡み合って深刻化したことによる追い込まれた末の死と言われています。特に今年は新型コロナウイルス感染症による生活環境の変化により、誰もが不安やストレスを感じやすい状況となっています。
はい、様々な不安やストレス、悩みがあると思いますが、どのようなことが自殺の背景にあるんでしょうか。
はい、大きく分けますと、病気、障害などの健康問題、社会的、経済的な問題、そして職場や学校、家庭の問題などがあります。
では順にお伺いしていきたいと思いますが、例えば病気や障害などの健康問題と今 お話しいただきましたけれども、それはどのようなことなんでしょうか。
はい、例えば人は日常生活において発生したストレスに長くさらされたり、生活の急激な変化でストレスを感じるとうつ病を発症することがあります。うつは自殺の原因となる健康問題の中でも多くの人が抱えている病気ということが厚生労働省の調査の中で分かっています。またストレスにより飲酒量が増加したり、飲酒をコントロールできなくなるアルコール依存症も健康問題の中に含まれます。うん、他にはがんと宣告されたことによる不安や、体のどこかにずっと痛みがあったり、体が思うように動かないといったことも挙げられます。今は新型コロナウイルス感染症への感染の不安を抱えておられる方も多いかもしれません。
そうですね、新型コロナウイルスの感染拡大は社会的や経済的にも大きな影響を与えていますね。
はい、返済できない借金や負債の増加は大きなストレスになります。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止による外出自粛などに伴い経済状況が悪化しています。休業に追い込まれたり解雇されたりということが全国で起きていますし、失業や収入の減少による生活苦や先行きが見通せないといった状況は非常に大きなストレスとなります。
そうですね、新型コロナウイルスの感染拡大は生活に大きな影響がありますね。では職場や学校、家庭ではどんな問題が考えられますでしょうか。
はい、学校でのいじめや職場での長時間労働、家族間のトラブルが挙げられます。また新型コロナウイルスの感染拡大防止のためにテレワークで家にいることが多くなるなど、仕事のスタイルや生活スタイルが変化しています。ずっと家族が家にいて、これまでの生活リズムが崩れたりすることでお互いに喧嘩が多くなったりすることもあるのではないかと思います。また長期の休校や休校明けの生活は子どもにとって大きなストレスになります。
大人だけでなく子どもも社会の中でストレスを感じているんですね。このようなストレスを抱えているときはどのように対処したらいいんでしょうか。
そうですね、まずは規則的な生活習慣を保つことが大切です。例えば起床と就寝の時間を決める、3食食べる、夜間のスマートフォンやパソコンの使用を控えることなどです。またストレッチや深呼吸といったリラクゼーション法もおすすめです。厚生労働省の心の耳というホームページにはストレッチの動画も載っていますので、よかったら見てみてください。もやもやした気持ちを抱えて苦しい時にはそれを紙に書いてみることで自分の気持ちが整理されて落ち着いて物事を考えられるようになることもあります。コロナウイルス対策の外出自粛期間でもできることとしては、部屋の模様替えや掃除をしてリフレッシュすることもいいと思います。今は新型コロナウイルス感染症に関する情報がたくさんありますが、あまり情報を取りすぎると不安になることもありますので、時間を決めてテレビを見たり WHO や厚生労働省のホームページを見たりして、必要な情報を必要なだけ見るということも大切です。
はい、基本的な生活習慣を送ること、体を動かしてリフレッシュすること、自分の気持ちを書いて整理することなどでストレス発散になるんですね。
そうですね、 ただストレスが溜まっている状態が長く続くと、眠れない、集中できない、やる気が出ない、イライラする、食欲がない、食べ過ぎるなどの症状が見られることがあります。
うん、眠れない、やる気が出ない、イライラ、食欲がない、逆に食べ過ぎりなどの症状が出てきたときはどのように対処していけばいいんでしょうか？
はい、もし先ほどお話ししたような対処や気分転換をしても体調が回復しなかったり、体調の悪さが続くようでしたら、病院を受診するなど早めに専門家に相談してほしいと思います。
はい、病院など専門家に相談することが大切なんですね。
はい、そうです。早めに相談することが大切です。
はい、ありがとうございます。ではここで少しブレイクしましょう。曲でお楽しみいただきます。
スマートウェルネス草津目指せ健康都市、今回はかけがえのない命を大切にをテーマに、草津市健康増進課健康増進係保健師の川崎泉さんをお迎えしてお話を伺っております。前半は自殺の統計や自殺の背景、またストレスの対処法、また、対処や気分転換をしても体調が回復しなかったり、体調の悪さが続くようなら病院を受診して専門家に相談するといいですよ、というようなお話を伺いました。さて、自分のストレスや体調が悪くなった時になかなか自分では気づかないことも多いかと思います。もし身近な人の悩んでいる様子に気づいた時には、何か私たちにも川崎さんできることがあるんでしょうか？
はい、そうですね。身近な人の悩んでいる様子に気づいた時に声をかけ、話を聞き、つなぎ、見守る人のことをゲートキーパーというのですが、聞いたことはありますか？
ゲートキーパーという人がいるんですね。ゲートキーパーっていうのはどのような人のことを言うんでしょうか？
はい、ゲートキーパーというのは命の門番と訳されます。
はい、
ゲートキーパーには特に必要な資格はありません。どんな人でも誰かの支えになり、悩んでいる人の孤立を防ぎ、安心を与えることができます。
ゲートキーパーに資格はいらないんですね。では具体的にはどんなことをする人なんでしょうか？
はい、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞き、必要な支援につなげ、見守ることがゲートキーパーの役割です。まずは悩んでいる人に気づくということですが、悩みや不安を抱えている人は何らかのサインを出しています。表情や行動など些細な変化に気づくことが大切なので、日頃からコミュニケーションをとる中で何か違うなと感じたら、勇気を出して声をかけてほしいと思います。大丈夫？最近眠れてる？どうしたの？などあなたのことを心配しているという気持ちを伝えてください。
はい、大丈夫？どうしたの？という声をかけたらいいんですね。
はい、次に話を聞く、傾聴してください。
はい、
相手を尊重しながら、自分だったらどのように話を聞いてほしいかということを想定しながら話を聞きます。相手の話に否定や指摘をするのではなく、とにかく相手の話を聞くということが大切です。
否定をせずに聞 くということですね。
はい。そして専門家につなげてください。早い時期に医療や専門家から助言をもらうようにすることが大切です。一緒に専門家のもとへ出向いたり、一緒に行けない場合は地図やパンフレットを渡して情報提供を行います。
はい、専門家につなぐということですね。
はい。そして専門家につないだ後もいつもそばで見守っていることを伝えることも大切です。必要な時に手を貸すことができるよう見守り支えることです。またサポートする側も自分の健康管理を行い、一人で抱え込まず誰かに相談することが大切です。
はい、サポートする側が抱えてしんどくならないことが大切ということですね。心の相談窓口はたくさんあるんでしょうか？
はい、草津市役所の健康増進課や草津保健所、滋賀県精神保健福祉センターなどに心の相談窓口があります。草津市では相談窓口を一覧にしたリーフレットを作成しており、ホームページにも載せていますのでご覧ください。
若い人が相談しやすい窓口というのもあるんでしょうか？
そうですね、若者の自殺者が多いということもありますし、 SNS での相談窓口もできてきています。厚生労働省のホームページには寄り添いチャットなどの SNS 相談窓口の一覧が載っています。
はい、厚生労働省のホームページに SNS 相談窓口の一覧があるということですね。
はい。また大切な人を亡くされたご遺族の方の相談窓口として自死遺族の会があります。
はい、自死遺族の会ですか。わかりました。ではここで曲を聴いていただいた後、この自死遺族の会ご紹介いただきたいと思います。
スマートウェルネス草津目指せ健康都市、今回はかけがえのない命を大切にをテーマに、草津市健康増進課健康増進係の保健師川崎泉さんをお迎えしてお話を伺っております。後半はゲートキーパーという言葉、またその方はどういった意味を持っているのかというところや、また身近に悩んでいる人がいた時の声のかけ方、サポートなどを教えていただきました。サポートする側、相談窓口というのはね、たくさんあるということでご紹介をいただきました。そして大切な人を亡くされたご遺族の方の相談窓口として自死遺族の会というのがあるということを教えていただきましたけれども、まずこの自死遺族の会というのがあるんですね。私も初めて、今ね聞いて伺ったんですけれども、この自死という言葉はあまり聞き慣れませんよね。
はい、人が亡くなった時には自己死や病死など死という言葉で表現しますよね。
はい、
これに対して自殺という表現には殺すという言葉が用いられていて、すごく衝撃的なイメージがあります。
はい、
自殺という言葉から命を粗末にした、勝手に死んだという誤解を招き、遺族を一段と苦しめるという思いから自死という言葉を使うことがあります。
なるほど、自殺ではなく自死なのですね。
はい、大切な人を自死で亡くした方は悲しみや怒りなどのさまざまな感情を抱え辛い思いをされます。 そんな時には自死遺族の会に参加し、同じ体験をした方同士で思いを分かち合うことで心が整理されることがあります。
はい、この自死遺族の会は滋賀県でも開催されているんでしょうか？
はい、滋賀県自死遺族の会として凪の会近江というのがあります。大切な人を自死で亡くした遺族が悲しみや自責の念、怒りなど様々な思いを語り合う場です。毎月第3土曜日の14時からアクティ近江八幡にて開催しておられます。受付は13時半からで、参加費は300円となっています。お問い合わせは県立精神保健福祉センターまでお願いします。
はい、ありがとうございます。アクティ近江八幡で凪の会近江が開催されているということですね。ありがとうございます。では、最後にもうブレイクということで曲の方をお聴きいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。先ほどお話しいただきました内容としましては、自死という言葉、また自死の会、自死遺族の会があるということ、また滋賀県の中にも滋賀県自死遺族の会凪の会近江というものがあり、毎月第3土曜日の午後2時からアクティ近江八幡で、開催をされているということですね。参加費300円でご参加いただけるということです。詳しくは県立精神保健福祉センターの方までお問い合わせください。では最後になりました、川崎さんの方からお知らせがあるそうです。よろしくお願いします。
はい、9月10日木曜日に心の健康を見守りたいと題してゲートキーパー養成講座を開催します。人権センターが開催する人権セミナーの第1回講座と共催という形で行います。13時30分から15時10分まで草津市役所の2階特大会議室で行います。
ゲートキーパーの養成講座ですね。ではこちらの講座、受講したい方はどうすればいいんでしょうか？
はい、健康増進課または人権センターへ電話メールでお申し込みください。研修のチラシは各まちづくりセンターなどに設置していますし、ホームページからもダウンロードできます。チラシの裏面が申し込み用紙となっていますので、ファックスでもお申し込みができます。
はい、電話やメール、ファックスでも申し込みができるということですね。9月は自殺予防週間があるということで、今回はかけがえのない命を大切にをテーマに、草津市健康増進課健康増進係保健師川崎泉さんをお迎えしましてお話を伺ってまいりました。川崎さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、オープニングでもご紹介しましたけれども、広報草津の8月1日号4ページから5ページに特集として今回の内容をご紹介をしておりますので、合わせてご覧ください。ではエンディングに旅丸健康体操をお送りしていきましょう。川崎さんにこの旅丸健康体操についてご説明をお願いいたします。
旅丸健康体操は草津市公認マスコットキャラクターである旅丸と一緒に楽しく体操して健やかで幸せになろうという体操です。健康都市や草津市の魅力を広く知ってもらうこと、そして未来の草津を担う子どもたちの成長を目的に、製造元の株式会社メディアエージェンシーを中心にたくさんの市民の方々の協力により作られました。また、大 体操の動きは地元滋賀出身のプロ野球選手を少年時代に指導するなどスポーツトレーナーとしてご活躍されている小寺学さんにご監修いただいており、一つ一つの動きが体の各部のストレッチになるようになっています。もっとたくさんの方にこの旅丸健康体操を知ってもらいたいという思いから、この番組のエンディングテーマに旅丸健康体操を採用させていただきました。残念ながら現時点では曲の中に体操の動きの説明が入っておらず、体操の仕方は動画を見ていただかないとわからないのですが、初めて聞くという方はまず曲だけでも覚えていただければと思います。体操がわかる方は曲に合わせて一緒に体操をしましょう。
はい、ありがとうございます。スマートウェルネス草津目指せ健康都市、この番組は草津市の提供でお送りしました。